月第2火曜日のこの時間にお送りしておりますトミッピーラジオ。この番組では東日本大震災からの復興が加速する富岡町の現状について、富岡町の町づくりに携わる様々な方々にお話を伺ってまいります。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りします。今月のトミッピーラジオは共生型サポート拠点施設について、富岡町福祉課の安藤隆さんにお話を伺います。安藤さん、こんにちは。
こんにちは。
この共生型サポート拠点施設というのはどこにできるんでしょうか。
はい、拠点施設は小学校、富岡町立富岡第二小学校の跡地を利用して建築しております。東町のちょうど中心地、町役場および医療機関とも2キロ圏内と近い場所に立地しております。また当該拠点施設の東側に面する道路は夜の森地区の桜並木にもつながっております。交通は鉄道を利用して南からお越しの場合は富岡駅、北からお越しの場合には夜の森駅で下車していただき、そこから路線バスでのお越しになります。当拠点の前にはバス停がございますので、ご不便なくお越しいただくことが可能です。
今作っている途中ということなんですが、いつ頃オープン予定なんでしょうか。
はい、当拠点施設は特別養護老人ホームとトータルサポートセンターの2施設で構成しておりまして、特別養護老人ホーム桜の園は3月中旬、トータルサポートセンター富岡は4月上旬と、ちょうど当庁の桜の咲く時期にオープンする予定です。
全体のコンセプトはどんな感じなんでしょう。
はい、全体のコンセプトは町民の方が安心して町内で生活することができるよう、人と人、人と地域をつなげるための福祉、介護、交流を提供する複合拠点になります。また当拠点施設は帰還した町民の生活環境基盤整備の一環として進めることのほか、未だ町外で生活する町民の帰還と新規町民の移住・定住の促進を図るものです。加えて当拠点施設は町民の方に限らず町外の方でもご利用いただくことができますので、地域交流活性化も期待しております。
大きく2つの施設とご案内いただきましたので、それぞれ伺ってまいります。まずは特別養護老人ホームをご紹介いただけますでしょうか。
はい、当施設は介護保険制度において要介護3以上の認定を受けた方がご入所して常時介護保険サービスを受けていただく施設です。定員は50人となり、うち2人分は短期利用のショートステイになります。特徴はユニット型を採用しており、居室は個室、そして1ユニット10人単位での共同生活となります。これはお一人お一人の個性や生活リズムを尊重しながら、入居者同士の家庭的な関係が築きやすい施設をコンセプトにしております。また居室を個室にしたことは感染症対策も加味しておりまして、当初設計時より採用しているものでございます。
現在入所される方やスタッフを募集しているそうですね。
はい、両施設は公設民営型の施設となりまして、その管理運営は社会福祉法人交尾会を指定管理者としております。当施設についての入所および施設職員募集の詳細およびお問い合わせにつきましては、同法人までよろしくお願いいたします。
続いてトータルサポートセンター富岡をご紹介ください。
はい、当施設は子どもから高齢者まで分け隔てることなくご利用いただける多目的福祉施設です。特徴は地域交流や高齢者の介護予防、高齢者および障害者の方の就労支援のほか、福祉サービスの相談の場を内容としており、有事の際には福祉避難所として活用いたします。また指定管理者の自主事業としてメディカルフィットネスジムとのコラボレーションにより理学療法士が常勤し、利用者の健康増進を支援するものも予定しております。加えて施設内には和み日常空間から始まる地域づくりをテーマにカフェを併設し、町内外から多くの来訪者を迎えることで地域の活性につなげていきたいと考えております。
このトータルサポートセンター富岡でどのような交流を進めていきたいですか。
はい、人と人、人と地域をつなげる場として町内外問わず子どもから高齢者まで分け隔てることなく多くの方にご利用していただきたく考えております。 まず同世代から始まり多世代へと広がる交流を進めてまいりたいです。そして将来には子どもと高齢者が戯れる光景を通うことができるみんなの憩いの場になることを期待しております。
最後に町民の皆さん県民の皆さんにお伝えしたいことはありますか？
はい、まず私事になりますが、当拠点施設は構想から建設に至るまで約4年間要しております。これまで多くの方にご助言ご支援いただきました。そして今もなお解消に向かってはご尽力いただいております。工事関係者をはじめとする皆様にこの場をお借りして感謝申し上げます。そして解消となれば多くの方にご利用いただきたく考えております。特にトータルサポートセンターは利用者の方と一緒になって作り上げていく施設になっておりますので、皆様からのニーズを受け止めながらこれらに応えていき、末永く地域に根ざした施設にしていきたいと考えております。ぜひ会所の折には皆様お越しくださいますようよろしくお願い申し上げます。心よりお待ちしております。
今日は共生型サポート拠点施設について富岡町福祉課の安藤隆さんに伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
代わっては富岡町からのお知らせ、イベント情報、暮らしの情報ですが、富岡町の帰還困難区域のうち再来年春の避難指示解除を目指している特定復興再生拠点区域について、来年の1月26日ですが午前9時から立ち入り規制を緩和することになりました。また一歩ね、復興に向けて進み出すわけなんですが、規制が緩和されるのは拠点区域全域の与野森地区、新与野森地区、大菅地区の一部およそ390ヘクタールとなります。当日は拠点区域内の開閉可能なゲートをすべて開放し、主要道路上の H 鋼バリケードを撤去いたします。その後3ヶ月をかけて順次その他のバリケードが撤去されることになりますね。これまで立ち入りの際に必要だった手続きが必要なくなり、自由に行き来できるようになります。これにより拠点区域への住民の帰還準備が加速すると期待されます。また来年の春には拠点区域内にある与野森の桜並木 2.2 キロメートルのすべてがご覧いただける状況になりました。なお拠点区域内では道路に段差などがあることが想定されますので、車で走行の際はご注意をお願いいたします。まあ、あとは新型コロナのね、この後の感染状況というのもありますけれども ね、
僕も実際、浜街道トレイル、新地からいわきまで歩いた時、与野森駅近辺ももちろん歩いたんですけども、やっぱりまだバリケードが ねあったので、これが
全部見られるようになるということね、
ね、解除されていくということですね。
もう一つ、富岡クリスマスコンサートのお知らせです。12月25日土曜日午後2時開演、場所が富岡町文化交流センター学びの森大ホールです。加納光則さんのクラリネットをはじめバイオリン、パーカッション、ピアノでお楽しみいただけます。12月25日土曜日午後2時開演、学びの森大ホール、入場無料ですが入場整理券が必要となります。詳しいお問い合わせは富岡町教育委員会障害学習課 0240-22-2626 0240-22-2626 番までお願いいたします。この放送は後日富岡アプリや富岡町のホームページでもお聞きいただけます。富岡アプリは町でタブレットに変わるものとして開発され、その利用方法などについては町のホームページに掲載されています。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りしました。